本庁の説教は心の根底と題しまして松田先生です。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ただいまご紹介がありましたように、今朝のテキストのテーマは心の根底であります。さらに神の安息という言葉もテーマになっています。テキストの文章では安息という言葉が、9回も登場します。そして心の根底と神の安息には関連性があります。すなわち神の安息に預かるためには心の根底を点検し整えていく必要があります。言い換えると、私たちは自分の心の根底をしっかりと見つめて、今の心の状態を神様の前にさらけ出していくと、さらけ出していくということが求められています。私たちはそのような信仰の働きを通して初めて神様の安息に入ることができるのです。ただし、この世で味わうことのできる安息というものは所詮は一時的なものであるということを忘れてはなりません。言うまでもなく、この世の人生においては時間が私たちの生活を支配しています。それどころか、時間は私たちの心をも支配していると言っても過言ではありません。毎日の信仰生活において安息の時を持つことは大切なことであります。しかし、時間は絶えず流れていますから、私たちはいつまでも安息の時にとどまることはできません。テキストの十節では神の安息という言葉が使われていますが、これはこの世の安息ではなく神の国における安息を意味します。この世では永続する安息はありません。私たちはこの世の活動を終えて永遠の御国に入った時に初めて永遠の安息のうちに入ることができるのです。そのためには神の国に通じる道を見出すことが必要です。今朝のテキストはそのことを明確に示しています。ところで、4章の1節では、神の安息に預かる約束がまだ続いていると述べられています。神様は私たちに神様の安息に預かることができるということを約束されています。この約束がキリストの福音です。言い換えれば、この約束こそが喜ばしい知らせなのであります。ここで、注意しなければならないことがあります。すなわち、安息という言葉には実は二重の意味があります。第一の安息は、テキストの3章11節に書かれていますように、旧約時代のものであって、イスラエルに対するものであります。旧約聖書出エジプト記6章4節に書かれているように、神はイスラエルをエジプトから解放し、カナンの土地を与えることを約束されました。カナンは現在のパレスチナのことです。イスラエルの人々はエジプトを出てから40年間も荒れ野を放浪しました。もちろん荒れ野には食べ物も飲み物もありません。神から与えられた水と食べ物だけでなんとか飢えと渇きをしながらなければなりませんでした。荒れ野には安息というものはありません。したがって、荒れ野から抜け出して約束の土地であるカナンに入ることだけが安息を意味していました。ただし、すべてのイスラエルの人々が安息を受けたのではありません。 40年間もあれの放浪したんですから、その間多くの人々があれので死んでしまったのです。しかも、旧約聖書申命記34章4節に書かれているように、イスラエルの指導者であったモーセはカナンに入ることを許されなかったのです。神に忠実に仕え、イスラエルのために患難辛苦を経験したモーセは、神が約束された安息を受けることができなかったのです。つまり預言者モーセはこの世で安息を楽しむことはできませんでした。モーセだけではありません。旧約の時代では神に忠実であった人でさえも安息を受けることができなかったというふうに書かれています。その後モーセに代わってヨシアがイスラエルの指導者になります。ヨシアが率いるイスラエルはカナンの地に入りますが、そのまますぐに安息が実現したわけではありません。ヨシュア記に書かれているように、イスラエルの人々がカナンに定住するためには幾多の苦しい戦いを克服しなければならなかったのです。ここから分かるように、旧約の時代における安息の対象はイスラエルに限定されています。しかもその中の限られた人々だけが安息に預かることができました。また安息は地上の生涯のみ保証されているものでした。旧約聖書には基本的に死後の安息という信仰が認められません。これに対して第二の安息は、今朝のテキスト4章1節と、10節に書かれているように、新約時代のものであり、これは全世界の人々を対象にしています。つまり第二の安息はこの世の安息ではなく、神の国における安息を意味します。10節では、なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからですと書かれています。旧約聖書創世記の記述によると、神は6日の間天地を創造し、7日目に休息を取られました。そこで7日目、すなわち土曜日がユダヤ教の安息日になりました。福音書に書かれている安息日は土曜日を意味します。そして安息日の次の日に、すなわち日曜日に、キリストは死人の中から復活されました。キリスト教会はキリストの復活を記念して日曜日を礼拝の日にしました。つまり主の日であります。したがって元来のキリスト教では安息の日と主の日は区別されていました。現在でもギリシャ正教では安息の日と主の日は区別されています。それはともかくとして、キリスト教では私たち各自が人生の技をすべて終えたときに初めて永続する安息に預かることができるのです。ちなみにヘブライ書では天国という世界観が明確に示されています。4章14節に書かれているように、キリストは諸々の天を通過して偉大な祭司になられました。ヘブライ書の時代には天国はいくつかの階層に分かれていると考えられていたようです。そして言うまでもなく、キリストは永遠の大祭司として究極の天に到達されたのです。ヘブライ書12章22節では、生ける神の都、天のエルサレムという言葉が書かれています。これは言うまでもなく永遠の神の国であり、人生の最終目標であります。そして 神の民はキリストの生涯に倣ってこの世の旅路を通過して生ける神の都、天のエルサレムに入ることを約束されています。これが真の安息であり平安であります。先ほども説明しましたように、元来のキリスト教では安息の日と主の日は区別されていました。安息の日は土曜日、主の日は日曜日です。しかしプロテスタント教会では日曜日は安息の日であり、同時に主の日でもあります。私たちは日曜の礼拝のたびに復活したイエスから新しい命をいただきます。そして礼拝を通して永遠の御国を思い起こすのです。言い換えれば、この世の礼拝は神の国に通じる道であります。それでは日曜日以外の生活には神の国に通じる道はないのでしょうか。そんなことはありません。結論から言うならば、皆さんの心の根底に神の国に通じる道が隠されています。ちなみにマタイ福音書13章44節には次のように書かれています。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。ここでいう畑とは人間の心を意味しています。宝とは天国に通じる道を指しています。天国、つまり神の国そのものはこの世を超えたところに存在しますが、神の国に至る道はすでに皆さんの心の根底に備えられているのです。ただしこの事実に気づくためには、各人が自分の心の根底を見極めなければなりません。この視点からテキストの11節以下を読む必要があります。さてテキストの11節には次のように書かれています。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って堕落するものが出るかもしれません。イスラエルの人々は荒れ野で放浪していた期間、神の恵みを信頼せず、神に対して多くの不平不満を並べ立てました。それゆえ神に逆らった人々はカナンという安息の世界に入ることはできなかったのです。それと同様に、神に従わない者は天のエルサレムに入ることができないということです。そこで私たちが最終的な安息に預かるためには、毎日神の御心にかなった信仰生活を送っているかどうかを点検する必要があります。つまり毎日神の言葉に従って、神の言葉によって生かされて生活しているかどうかを、そのことが問われております。テキストの12節と13節においてそのことを非常に厳しい表現で問いただしています。というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。ここで神の言葉の働きが強調されています。これについていくつかのポイントに分けて考えましょう。第一に、 神の言葉とはどのような意味なのでしょうか。ヘブライ書によれば、神の言葉とはキリストを指しています。あるいはキリストが語った言葉を意味しています。新約聖書はキリストの言葉を集めた書物でありますから、キリストの言葉は聖書を通してのみ私たちに伝えられます。さらに聖書の読解によって私たちはキリストの人格そのものに触れることができます。つまりキリストの人格というのはキリストの言葉を通して伝えられるわけです。聖書をそのような心構えで読むならば、聖書の言葉は必ず生きているキリストの言葉として聞こえてきます。ただしキリストの言葉は必ずしも心地よいものとして聞こえるわけではありません。それどころか、どんな諸刃の剣よりも鋭く私たちの心を貫いてくることがあります。神の言葉が生きているというのは、神の言葉が生き物のように活動しているということです。この活動に神の意志が存在しているのです。神の意志は私たちの願望や理想とは異なります。私たちの願望や理想とは異なる神の意志が言葉となって私たちに働いたときに、私たちはそれを不愉快に感じるでしょう。あるいは恐れや不安を感じるかもしれません。しかし私たちが誠の安息に預かるためには、そのような経験を覚悟しなければなりません。第2にテキストの12節では、神の言葉はどんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通してと書かれています。この文章をもう少し詳しく説明すると、神の言葉はすべての諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊の分離、関節と骨髄の分離に至るまで、すなわち私たちの根底にまで貫いて入ってくるという意味です。諸刃の剣という言葉ですが、これはおそらくローマ式の短い剣を意味しているようです。ヘブライ書はローマ帝国の領域で表されたと考えられているので、ヘブライ書の著者はローマ式の剣を想定して書いているのでしょう。この剣は敵を切りつけるためではなく、おおむね刺すために使用されていました。したがってこの場合、神の言葉がローマ式の剣のように私たちの心を刺し貫くというように理解することができます。少し反省してみると分かることですが、私たちは日常の会話においてお互いに心の底に至るまで、心の底に至るまで、言葉を交わすというようなことはありません。むしろそのような会話の方は、そのような会話の方が人間同士の関係を円滑にして、相手の感情を損なわないようにすることができます。しかし神の言葉というのはそういうものではありません。私たちの感情を侵蝕することなく、ズマズマと諸刃の剣のように私たちの心を貫通してきます。それに関してイザヤ書ではどのように書かれているのでしょうか。旧約聖書イザヤ書6章1節では、預言者イザヤが神に出会うという話が書かれています。イザヤはある時、神ご自身が高い天国の玉座にお座りになっているのを見ました。そしてサラフィムという天使が、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うという賛美の声を 響かせていました。その時イザヤは喜びを感じたでしょうか。そうではなかったのです。彼は災いだ、私は滅ぼされると言いました。イザヤが神の前に正しく立つためには、自分の罪が徹底的に清められる必要があったのです。彼は自分の罪が神の前にさらけ出されるということを直感しましたので、大きな恐れを抱きました。このようなテーマは新約聖書においても重要なものであります。キリストの言葉は活動していて、私たちの罪を暴き出し、私たちを根本的に清めようとしています。さらにキリストの言葉は私たちをキリストと同じような人格に作り変えようとしています。例えば第2コリント書3章18節では次のように書かれています。私たちは皆神の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。キリストの救済とは、私たちがキリストと同じ姿に変えられることです。この場合の姿とは単なる外観ではありません。それは人格であり、心の本質であります。したがって世の終わりにおける復活というのは、新しい体にふさわしい新しい心に作り変えられるということを意味しております。そのためには、先ほど言いましたようにキリストの言葉が私たちの精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通し、私たちの心の思いや考えを見分ける必要があるのです。言い換えれば、私たち自身がキリストの言葉を根底にまで受け入れて、自分自身の思いや考えを見分けていく必要があります。第3に、精神と霊の分離、関節と骨髄の分離について考えます。原文のギリシャ語聖書によると、精神とはプシュケという言葉で、霊とはプネウマという言葉です。プシュケという言葉を日本語に訳すのは非常に難しいんですが、命、人格、魂、心というような意味です。つまり人格を持った主体という意味ですから、端的に魂と訳すこともできます。どのような人間も自分の魂というものを意識しながら生きています。それに対してプネウマというのは神の霊、つまり聖霊を受け入れる心を意味しています。聖霊を受け入れるためには、自分自身の霊に目覚めなければなりません。簡単に言うと、私たちの心における霊の次元に目覚めることによって、初めて聖霊を受け入れることができるのです。そして聖霊の働きによって、私たちの心は新しく作り変えられます。したがってキリストの言葉が私たちの心と霊を分離するということは、心の中にある、私たちの心の中にある霊の存在に気づかせるという意味になります。そして、関節と骨髄の分離も同じような意味です。関節とは骨の各部分をつなぐ役割を果たしています。そして私たちの意識は関節と同じように、心における理性、意志、感情などをつなぐ役割をしています。また骨髄は骨の中心ですから、心の奥底、つまり心の根底を指しています。私たちの心の内を探るならば、 普段、理性、意志、感情などが明確に分かれないままに相互に混じり合っていることに気づきます。そこで意識によってそれらの心の働きを統合しようとしています。したがって私たちは自分の意識によっては自分の隠された欲望や感情をはっきりと洞察することがなかなかできません。そこでキリストの言葉は私たちの関節と骨髄の分離、つまり私たちの意識と私たちの心の根底をはっきり分離して、心の根底に一体何があるのかを暴き出そうとしています。ちなみに中世ドイツの修道士ヨハネス・タウラーは人間の心を厳密に分析しています。タウラーの説教によると人間の根底はひどい状態にあります。外見は立派な成人のようでも、そのうちには偽りに満ちた根底があるというのです。つまりどのような立派な人にも利己的な欲望が思想のように堆積されているというのですそのような欲望に気づかない限り人間はキリストの恵みを心の底まで受け入れることはできません。したがってキリストの言葉が私たちのさまざまな欲望の地層を突破して根底そのものに入り込むように心がける必要があります。神様は聖霊を通して皆さんの心の根底に存在しています。この事実こそが永続する安息を生み出します。私たちは各自の心の根底がそのような状態になるように毎日祈りを続けましょう。それでは最後に新約聖書の言葉を引用して祈祷をしてあげます信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものにしてくださるように。エフェソの信徒への手紙3章17です。あらゆる命の源にいましたも、しなぐ神様、私たちの心の根底は岩盤のように固く閉鎖的です。私たちは自分の力で心の根底をどうしても打ち破ることができません。どうか聖霊が私たちの根底にまで突破して入り込んでください。そしてキリストの命と愛を根底に宿らせてください。毎日キリストの命と愛によって生きることができますように、どうぞ導いてください。いつも変わらぬ神様の安息をお授けください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。